ラ時代132回、私レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いします。
お願いします。あのまあ人の後悔先に立たずとはよく言いますでまあそれとは別でこんな言葉もあるじゃないですか。まあ買わない理由が値段だったら買え、買う理由が値段だったら買うなみたいな。
はいはいはい、
そういう話もあるじゃないですか。
あるあるありますね。
だからそれでちょっと一個後悔してるけど、まあどうだろうなっていう話があって。
あ、まあそういう買い物の失敗できるのやっぱあるよ。
そう、まあ買わなかったぐらいに、あの、まあ、先週ぐらいからなんかちっちゃいアマゾンのセールやってるんですけど、
はいはいはい、
なんかスマイルセールとかっていう、
うん、うん、
まあ、その中で目玉というか、なんかそれ一個だけ、なんかシャオミっていう中国のメーカーのテレビなんですけど、
テレビ
43型で、だからめちゃくちゃでかくて QLED 量子ドット 4K、
おお、
で、あの Google テレビとか、あとはネットフリーとかがもうその元々入ってるタイプの、
はいはいはいはい、スマートテレビってことだ。
そうそうそう、それがもともとおかしいんです。もうなんかもともと4万円ぐらいで売ってた、なんか販売するやつ、
うん、
もともとかなり安いんだけど、それがなんか何の告知もなく、なんか1万円オフになってて2万9800円で
売ってて。安いっすね。
そうで、なんかネットがなんか祭りになって、もうこれは買うだろみたいな。なんか43型だから別にテレビとして使わなくたっていい、買うだろみたいな、その PC のモニターでもいいだろみたいな
話だった。まあ、そんぐらい安かったら そうなるよな。
そうなんだけど、これがあのチューナレステレビだったんです。
はあ、
だからテレビチューナーが入ってないタイプの。
はいはいはい。
だからさっきそのアマプラとかネットフリーとかがもともと入ってるスマートテレビっていう話だったけど、逆にその地上波が見れない
テレビ、うん、
でどうだと思って、やっぱオイラッチはテレビっ子だから
待って、聞いたことない一人称やっぱオレッチとオイラの愛の子
オイラッチテレビっ子だから、そのまあ見るんすよね。まあなんか最近そんな見てないとはいえ、やっぱ要所要所で見るんすよ。
うん、
まあ、特にまあお笑い番組もそうだし、そのなんかでかいイベントとかがあったりすると、まあ一旦テレビつけとくかみたいな。
はいはい。
だからついてないってどうだと思って、だから方法としてはその外部のチューナーを買うっていうのがまあ一つと、
うん、
例えばチューナー付きの HDD レコーダーとか買えば、 HDD レコーダー経由でこうテレビの映像を引き入れて、それで画面に映して見るみたいなことは全然できると。
うん、
だからそれだとあの HDMI 入力になるから、なんかワンクッション挟まるんですよ、そのテレビを見るのに。
うん、
テレビとしてはまず HDMI 入力で映像をまあ見るような形になって、でだからテレビ見るときはそのチューナーをつけっぱにして、まあそこでチューナー用のリモコンをテレビリモコンと別に用意して、それでチャンネル切り替えてみるっていう。
そうね、だからテレビをまずこのリモコンでつけて、そのまあその後か前かチューナーの方で電源つけて、ね、
そう、それもだるいし、なんかそのリモコン複数管理とかっても結局なんか邪魔になるしなと思って。
うん、
あとなんかこれ調べた感じ合法というか、ちゃんとテレビ局とかとタイアップしてるやつなんだけど、なんかそのテレビ見るアプリみたいなのがあって、
うん、
だからこうまあ月額契約とかだと、まあ年なんか一括払いとかもできた気がするんだけど、それでなんかそういう アンドロイド入ってるテレビとかだったらそこでアプリインストールして、そうするとそのアプリで地上波が見れるっていう。
うん。
だけどそれもなーと思ったり、なんかチャンネルの切り替えとか面倒そうだしっていうのと、あと結構ラグがあるらしくて、
はあ、はあ、
だから例えばあんま正直年末年始テレビかじりついちゃないけど、あの例えば年越しのカウントダウンとかテレビで見てて1分ラグがあるとかだったら最悪じゃん。なんかそれもなんかそれ一本で戦うのもなーとかって思ったりっていうのと、あと私ちゃんと NHK の料金払ってるんですよ毎月、
はいはい、
毎月というか年間一括とかで、でまあ別に払うは払うでいいんだけど、そのわざわざ面倒い方法でテレビ見てるやつがなんかフルで払うの尺だなと思って。払うんだったらなんかちゃんと見れる設備欲しいよなと思って。
あ
でめちゃくちゃな、なんか3、4日、5日そういうなんかテレビ見方とか調べて悩んでたらいつの間にか売り切れてて買えなくなっちゃったっていう。
もたもたしてる間に。
もたもたテレビの見方とかその調べてる間に。まあ43型がどこに置くんだって話だしな。だからまあ結果的にまあ安物がいいというか、まあ、結局買った人のレビューとかあんま見てないから、その質がどうとかもあんまり分かってないし、まあ買っといたらよかったのかなってなんかここ3、4日ずっとモヤモヤしてるって話なんだけど。
はい、いやでも分かりますよ。その実家がね、
はい、
最近やっとテレビを変えたんよ。
うん、う
ん、俺の実家のテレビは俺この前知って驚愕したんだけど、俺より年上らしいんだ。
ってことはもうブラウン管、
もうバリバリのブラウン管。
はいはい、
もうブラブラのブラウン管。
ブーラブラブラブラ
ブーラブラブラ。もう今まで映ってたのがもう不思議なぐらいで、しかももう画角もずっと合ってないのよ。
だ、まあブラウン管でもあの16対9みたいなやつあるはあるけど、
うん、
まあそれでももう相当古いっすよね。
もうずっと上下切れてたのよ。
あ、だからまあそっか、静岡さんより上ってなるともう白黒だもんな。
そんなハゲねえだろ。そんなじじいじゃねえわ。
まあどっちにしてもまあ相当古かったってことですね。
相当古かったんで、でずっと帰ろう帰ろう言ってたんだけど、まあでも反省してる。もうこういうのもう俺もうあの親ができないならもう俺がもう連れてってでもやるべきだ、その買いに行くべきだった。
はいはいはい。
でとうとうそのこの前もう画角に対してもう全然わけわかんない追加をし始めて、もうダメですってなって。
なんかブランカン最後壊れる時ってなんかもう色がもうめちゃくちゃになったりとか、画角もめちゃくちゃになったりとか、もう明らかに壊れる。
そう。もう買いに行こうと。もうでもこんなさ、あのテレビに対してその枠が完全にその上下左右枠があるタイプの棚だったの、テレビ台が。
はいはい。
だからその大きさ以上のものはもう入れられないっていうやつだったの
よ。あ、まあそうか、かっこ小さくはできるけど、それでかくするとなると台ごと変えないといけないっていう。
そうで、ブラウン管入れるやつが奥行きもある、そのなんかもうかなりそのデッドスペースが大きい、そのだからそこにその最近のテレビ薄型テレビみたいなの入れたらもう後ろがスカスカになるような。
はい、後ろもだし、そのいわゆる四角いテレビ使ってたんだったら上もスカスカになるような、なんか横に合わせるから。
そう、 だからそう測ったところ、まあ、32しか入らない、32型しか入らない。
はいはいはい。
いやあのガジャもうこれテレビ台ごと変えてもうここ全部リノベしちゃおうよみたいな話をしたんだけど、
うん、
いやテレビ台の物置けなくなるしつって、いや置かねえんだよってテレビの上に物置いてるやつもういねえよって話したんだけど、
変身ドラゴンクエストとか、
そうもう結局テレビ台は変えずに32型の、あのテレビを買うことにしまして、
はいはい、
あのだもうだからハイフル HD しかないんだよな32型って。
あ、まあそうだよな、なんかそこで 4K にしたってあんま意味ないから
ね。そうそうそう、そもそもないんですよ。だからもう32型ってほぼ、うん、個体差ないんですってメーカーによって。
うん、
なんか違いが出るのはもちろん40何型だけど、なんか40何型と50手前はあんまり値段も性能も変わらんから、どうせなら50とかいった方がいいみたいなことを電気屋で言われて、いやそれ置けりゃなって思いながら
まあ そこだよな
まあ聞いてて、まあ、結局32型を買ったんですけど、なんかそしたらなんかそのための枠買ってくれスポッて入って、
あ、じゃあまずそのそこの空間的にはがっちり
がっちり入って、
縦横としては、うん、
うん、まあそれでまあやっとテレビが映るようになってよかったねってなったんですけど、あの母はあの CS を見るんですよ。
はい、スカパーってやつね、いわゆる、うん、
あの CNN を見るんだよね。
国際的だな。
あのちょっとケーブルテレビのチューナーで今見てて、
ケーブルテレビ契約すらそういうの見れますからね。
だからさっきあなたが散々言ってたリモコン2個やられる状態、今実家なんだが
いや、まあそういうの見るんだったら、まあ、まあまあまあって感じじゃんだってうちの実家もそうだし、
あ
それこそ同じよ、ケーブル契約して、なんならレコーダー別やったらリモコン3つあったからね実家実家とは、実家はリモコン2個以上あるもんよ。
いや、そう、実家ってそうだよな。
うん、もう1個前の使ってたテレビのリモコンとかもあったりして、何のリモコンだみたいになるとこまでが実家だから
いや、そう、だからもうだからやっぱテレビ変えるのって大変だなと思って。
結局、まあ、つかぬことをお伺いしますけど、そのブラウン管はどうしたんですか、買い替えて。
ああ、なんかあのヨドバシで買ったんだけど、もうそれの回収まで、あ、設置お金払って頼んだんだけど、その時回収も、
はい、ああ
一緒にできた。でなんかもう法令でいくらって決まってるらしくて、
なんだっけ PS 法みたいなのあるような、なんか
かなんか、
な、なんか名前忘れたけど、
そうで、もうその料金で引き取ってもらったらしい。
それめちゃくちゃいいっすね、なんか、
うん、
てか未だにあるんすね、なんかもうブラウン管なんか、それこそだって地デジかアナログマあの時代からもう十数年経ってるわけでしょ。
いや、よく引き取ってくれ、あれ引き取ってもらえなかったら結構めんどくさかったよ。
あのなんか オープニングでこんなだらだら喋るあれはなかったんですけど、あのうち実家にさっきそのテレビがあってスカパ見てるって話してたんですけど、スカパっていうかケーブル、それがまあリビングなんですよ、
うん、
あの私の部屋にもテレビがあって、
うん、
あのブランカのテレビがあるんですよ私の部屋に。
あまだあるんだ。
あのていうか、もう実家そもそも帰ってないから、もう今動くかどうかも分かんないけど、しかもそれもともとリビングで使ってたことじゃなくて、大学1年の頃に友人宅から引き取ってきたブランカーなんですよ。あの当時 あのビートマニアって音ゲーにも死ぬほどハマってて、
はいはいはい、
あのプレステ2版のやつ家でやってたんですけど、当時の液晶とかだともうその反応速度が遅くて、やっぱもう当時の論調としてはもう音ゲーやるなやっぱプランかよっていう風潮が根強く残ってたから、もうでかいブラン29型とかのブランカン友人の家でいらないっていうから引き取ってきて、
はい、
部屋にテレビ台ごともらってきて設置してやってた。
へ
あれどうすんだろうなだってあれ使ってないテレビだから、もうもはや引き取ってもらうとかもその新しいの買って引き取ってもらうができないから、
あ
まあ残り続けるのか実家が存在する間ずっとい
やもうでもテレビでどんだけ話すねんってなんだけど、やっぱなんか昔のドット絵とかブラウン管の写りで完成するように計算されてたらしいじゃん。
そうなん、そのにじみ方とか、うん、なんかもう含めて今見てバッキバキにこうドットが打たれたり、あとそれを引き伸ばしたようなぼやかし方とかだとなんか違うんですね。
うん、なんかあれロマンだよな。
だからそれこそスーファミとかのゲーム、それ FF の6とか本当になんか物心つく前からやってたんだけど、これ年バレるかあのそこなんか FF6 ってファミコンスーファミの結構後期に出てるからグラがめちゃくちゃ綺麗なんです、その
ドット絵だけど、
で当時もなんかすげえと思ったんだけど、最近あれでそのネットのプレイ動画とか見てもなんかその感動ないもんな。
やっぱバーチャルコンソール、バーチャルコンソールはちょっと年がバレるけどあのスイッチのオンラインとかね、
まあそ正直スイッチのオンラインとかに入ってないゲームだから、多分今やってるとしたらそのスーファミ実機でやってそれを映したりとかだと思うんだけど、にしてもやっぱそのそうやって直接画面入力してみたいなやつだとやっぱドットとかバキバキに出るから、まあ、なんかまあ
そうなんだ、
綺麗は綺麗なんだけどなんか違うんだよな、なんか
スーパードンキーコングとか結構剣じゃない？
そうね、だから多分同じタイプだと思う、結構その若干リアルめなこうドットとかだとなんかそれ本当にドットで見ちゃうとなんか結構クロテスクになっちゃうというか、
うん、
かといってなんかわざとぼやかすようなフィルターとかついてるやつ見てもなんかそうじゃないんだよなみたいな、
うん、
そう考えるともう多分本当になんか 100% の環境でレトロゲー楽しむっていうのも
でなんか不可能なのかもしれない。
だから当時の環境そのまま残ってる、例えばゲーセンとかなんかそういうのしか無理やんかもね。まあ
一応音楽ラジオだから、
はいはい、
あのちょっと聞いてみるんだけど、そのテレビのスピーカーとかつけてる？
スピーカー今我がそのめでてーではつけてないですね。
ああ、
一人暮らしの
俺はサウンドバー入れてんだよね。
うん、
ヤマハね。
実家はつけてた。だから
その逆に実家つけてんだ。
そんな高くないやつだけど、なんか結構液晶が出始めて早めに買ったやつだから結構スピーカー音シャカシャカしてて、
はい、
普通に聞き取りづらかったからっていうんで、なんかそういうサウンドバーって呼べるもんでもないかもしれないけど、そういうなんか外部スピーカーみたいな買ってつないで使ってる。
いや俺はなんかテレビ見るとしたらその映画見たりとか音楽番組見たりとかだから、
あ、
内容を見るというよりはその映像付きのなんか音楽見る用途がまあまああったからないと。本当
そういう意味だと映画とかテレビで見ない、テレビの機器では見ないから、なんか
全部
PC で見ちゃうから、なんかだからそもそも本当になんかそういうなんかニュース垂れ流して見るとかその特番見るとかそういうようだから、あんまり
確かに
用途が違ったかも。
今はもう慣れちゃったから、
うん、
もうなんとも思わないんだけど、 その入れたばっかの時ニュースの音が良すぎてちょっと笑っちゃったのいや こんな低音出てたんかいみたいな。
まあそれこそニュースとかだとそういうなんか特別な環境用意してない人に普通に聞かせるためだから、わざとなんかそういうシャカシャカする環境に合わせてちょっと強めた作ってたりするかもね。
うん、ああ確かにね。
だからそういう力入れてない環境でもまともな音に特に声とかはちゃんと通るようにみたいな。
そっかそっか、だからちゃんあんま聞こえんところでもその情報が届くようにっていう工夫もしかしたらあるかもね。
なんか調べてみたら確か面白そうだけど、なんかそんなん誰かまとめてたりするのかな
多分インタビューした方が早い
じゃあ地上波各社にちょっとファックス送るかよくあるやつ。
なんかメールとか来てますか？
今日もファックスが来てます。
ファックスで来てねえだろ
メディラジネーム大爆笑フォーティータニフォータニティあフォーティータニフォーヘイティでした。失礼しました、
ね、記録出ましたけどね。
フォーフォーフォーフォーまたミーの新たな伝説レジェンドが炸裂してフロア熱狂タニーよ。次は40ポジションで40冠を目指すタニー。
40ポジションってなんだよ。
40×40 日なんでメディアン×質やんでチャレンジしてほしいタニー。
何言ってんだよ。
1番これなんか丸1とか四角1じゃなくて1番って書いてある40曲かける40人で TMC のメドレータニー。2番40カ国を40時間で回る弾丸ライナーツアー、ミーのコネで米軍から飛行機借りるタヒー3番40ドームかける40時間のメデフェス開催タニーよ
40ドーム
40番まで考えたけどそろそろ試合なので、でスタジアムの絵文字そうこのメールいただいたのが先週とかなんですけど、なんかその間になんか 45×45 ぐらいになっちゃってますよね今。
えそうなの
なんか知らん間になんか1試合に3盗塁決めたとかなんか見ただから
は、まあ、M メジャーで1シーズンに40ホームランと40盗塁が40-40で、うん、今そんな言ってんの？
あー嘘、あのホームランが44で止まってるから、で盗塁が46いってるけど、だから44-44
マジ？ちなみにそのウィキペディアを今見たんですけど、
はいはい、
45-45達成した選手はまだ存在してないらしいです。
あそれで言ったら今ニュース見て知ったんだけど44-44も史上初だったらしいですだからそれまでが42本塁打46盗塁での42-42がマックスだったから、はいはい、43以降はもう未知の領域
やばすぎ
でまあシーズンまだもうちょっとあるからこれ50-50ぐらいいくんちゃう出したら
ほんまの伝説やん。
それはまあこんな偽物で出てくるようなメール送ってくるこんだけすごきゃことで次のファックス。
ファックスじゃねえよ。
メディアネームテックスメックスアセアン。
はい。なたがし。
MHK が送るシリーズ心の時代。この人に会いたい、聞きたい、おめでたい。シャープ132、令和に生きるゴーストバスターズ、めでたい&サイキックビブライド、ひそやか。世にはびこる不条理と戦う。
うちのラジオじゃない話かな。
問い1、心を病んで仕事を休んだり笑えなくなったりする人がたくさん出ています。救う手立てはありますか？
おいお前
めでたい答え、あめでたいが答える。メデラジを聞くと 疲れも悩みもすっ飛ぶし、なんなら笑いが止まらなくなってしまうんですよ。めっぱひそやか心療内科に行きましょう。問いに、メデフェスはいつやりますか。メデ、メデフェスはみんなの心にあるから、毎日がメデラジだし、メデフェスだし、めでたいんだよ、信じろ俺を。ヒソ、アメリカ大統領選にぶつけて日本一のインターネットラジオのてっぺんオブジャパンを拳で決めるイベントをやります。トイさん、視聴者の皆様に今一番伝えたいことは、
うん、
やか答える。皆様のおかげで TYC 2.5 度アルバム江東区深川江戸資料館が売れに売れて、生産が追いついてません。江戸っ子の心意気とテクノサウンド、密教とホーミーを融合させた新しい音の広がりをぜひ感じてください。あと東洋超音頭も覚えて踊ってね。目で、この暑さで人がおかしくなっている、早く服を脱ごう。己を解放させろ、心の邪気を払うためにメデラジオを聞いてくれ、ジャースティス。かっこパリ五輪閉幕&テレタマ45周年記念特別放送、メデメデ27時間テレビ&岩下の新生姜ミュージアムの箸休みコーナーより、暑さのあまり負けるな世の中の祝言。
全部嘘です。
自由飲酒党めでたい総裁、一辺飲酒党ひそやか代表さん、
なんだよそれ。
生きてるか。前回の2連チャンで取り合い、1回は純粋な音楽会になるのでは、陽キャのキャキャキャがバッコする原宿のど真ん中でオタクが叫ぶ3時間、今ヤングにバカウケ、マンモスウレピーナウイヤジュの大学習の回。
よくそんな並べられんな。
ドドドドドドドドッと肝を抜かれました。
よくこんなスラスラ。
人生大逆張りガイドを走り抜く逆張りスターの真骨頂を見たみたい。ラジオなのに東洋町温度でブイブイ言わせてるひそやか2位の大活躍っぷり、リスナーはね、早くメデフェスやってほしいなとか、 YouTube なら動画流さないかなとかね、そういう需要をぜひとも救ってほしいんです。そう、さゆりちゃんも組合長も言ってますよ、ほんとほんと。あと飲みすぎて寝過ごすヒソピア、気をつけてください。あとこれ聞いてるリスナー、過去大谷さんとよしこちゃんさん以外もどんどん投稿してください。というわけで、今週のリクエストはひそやかさんの弟、かっこ概念でおなじみ麦津玄師、メタリカかお二人の、これなら俺がオリンピック東洋町代表だわな競技、かっこスポーツじゃなくてもええよ、ピッキングとか、運動会や行きたくない飲み会をサブるために使うテクニック、他人の金で食べたいこの料理、東洋町の知名度を上げるために画策している次の野望、かっこ選挙と東洋町温度以外を話して、秋もバイブス上げていきましょうぬー、かっこチャット GPT にメデラジに投稿した文章を学習させて、連成した文章をオラウンタに聞かせて書かせましたとのことで。
いやもう僕弟は普通にいるから、概念の弟なんていないです。
いやでも6人兄弟のね、そうなんで。
なんだろ、麦漬けじゃん。メタリカって。なんでパプリカメタリカやっちゃうんだよ。
まあいろいろ、こう、なんかリクエストありましたか。
まあその、リクエストもちょっと前だけど、その、東洋町温度のね、様子のね、動画は確かに出さなきゃいけないなとは思ってるんですが。
確かに、なんか言われて、今日疲れた思いがしたね、今。
まあ、ただあのこれ告知なんです、シンプル告知なんだけど、あの江東区 の公式 YouTube があって、
はいはい、
そこでそのケーブルテレビで特集してもらったんですよ、棒踊り大会を。
うんうんうん。
で実際流れたんだけど、なんかこれの あの情報番組、今週の区の話題、コートワイドスクエアっていう区の話題の番組でそのボンゾリの様子が流れて、その YouTube にまんま載ってるんで、
あ、でも我々が出すまでもなく、ちゃんともっとちゃんとした設備でちゃんとした人たちが出してると。
はい、あの20248月4日分のあの今週の話題っていうやつで出てますんで、コートワイドスクエア今週の話題、区長へパリパラリンピック出場を報告などの動画の後半にありますので、あの見てください。
そのなどの部分ってことね。
そのなどの方です。
ではまあ急ぎで気になる方はぜひそちらで、では
い、
まあ、確か YouTube チャンネル、まああの決して作ったのがなんか能動的ではないとはいえ、なんかそういう動画上げるべきだよなって今思ったわ。
あの撮った様子ね。
撮った様子とか、もしくはまあそういうなんかじゃなくても、ちゃんとしたなんか報告、ちゃんとこういうところで流れましてよみたいな、なんかそういうやつ。まあいっか。
いや、まあまあまあ、
でトークテーマは、まあなんか多いから、運動会へ行きたくない飲み会をサボるために使うテクニックなんかあります？
ないです。あの行かないので。あ、すいません今日はつって。
あのこれ、あのこのラジオ会社の人が聞いてないと、会社の人がそもそもめでたいというあれを、活動を認知してないと思う、こう信じての、あのあれなんですけど、弊社、まあ、運動会的なのが年一であるんですよ、
うん、
その 全社を挙げての、
うん、
まあ、どの会社にも、まあ、大なり小なりあると思うんですけど、
まあ、大なり小なりスポーツイベントはあるよね。
一応弊社は結構大々的にやってて、まあ基本その弊社の取引先とかにも、この日は運動会がやるんで、なんかちょっと会議とか外してくださいみたいな、なんか伝えてずらしてもらうレベルで、なんか全員参加するみたいな、
はいはい、
レベルなんですけど、まあ行きたくないんですよ。
はい、はい、
ただおそらくその上の、まあマネージャー層とかは結構多分部下がどれだけ行ったかで、なんかその人の評価決まったりするっぽくて、
はは、
だから行かせようとしてくるの、
ははは
だから出血とか取られるんだけど、事前にそれ出さないでおこうもんなら、もう鬼のようにチャットが飛んでくるけど、まあそれで、まあ1年目はさすがに、あの、まあ1年目だし行ってきなよっていう後押しもあって行ってきたんだけども、それから2年目以降どうしてるかっていうと、あの、まあ、そもそも、まあこれも普通の会社あると思うんですけど、まあ年一で健康診断あるんです、
うん、
でまあ基本会社にそういうなんか病院っていうかクリニックの人が来て、それで採血したり身長体重測ったりみたいな、こう会社の会議室使ってやるんですけど、
あ、向こうから来るタイプね。
そうそうそう、ただまあ全員がそこでまあ出社して受けられるわけじゃないから、まあ、特にコロナ禍とかそうだったんだけど、あのその外部のなんていうか、そういう健康診断クリニックみたいなのを予約して行ってもいい、そこに行けなかった人は、
まあ、
年一は絶対行ってくれ、でできればこの日に出社して受けてほしいけど、そうじゃなかったら外部のとこ予約して年に1回絶対受けろっていう、
はいはい、
でまあそれも多分会社負担で行けるんだけど、あのそれを運動会の日に予約するっていうのが
普通に貸すじゃない。
いやこれもう入った時に先輩から教わったテクニックだから。多分少なからずやってる人いると思うし、あのだってどうせ行かないで、例えばその日仕事してたら、お前なんで仕事してるんでって言われるじゃん。 それこそなんか今なんてね、インターネットオンライン状況とかも結構あのそういうツールとかで見分かっちゃうから、こいつ運動会に来てないのにずっとオンラインでなんか仕事してるっぽいなってなったらなんか心象悪いじゃん。かといってまあ有給使うのも、生有給使う人もいます、中にはね、
はいはい、
その日まあなんか何かしら理由つけて、だからそれはなんかまあそれはそうすりゃ休めるけどさって感じじゃん、なんか
まあまあね、
有給使わされたみたいな感じになるから、だからもうそこでもうその健康診断はもうだって行かなきゃなんないし、会社としてもでそこ逃したらだって行けるか分かんないよ今年ってなるし、しまあ健康診断も半日ぐらいかけてやるって言うんで、別にオンラインなる必要は、やってる間ずっとまあ健康診断受けてるわけだから、まあそういう疑いで目もかけられずに、もう純粋に
2年目以降こいつや、3年目くらいからこいつやってんなって思われない。
いやでもいやあんまり内情言いすぎのもあれだけど、そもそも参加率は良くないです。その技術系からのね、だからそうやって上の方躍起になって出させようとしてくるし、こっちは いかなる方法でも阻止しようとしてるっていう。
お前以外にもレジスタンスがいっぱいいるんだ。
そう、なんなら入社してから一回も行ったことないって言ってる人もいるし。だからまあそういう感じで、まあそれかな、その運動会に出たくない時のテクニック、まあサボりじゃないですよ、一応ちゃんと健康診断を受けてるから。もう
ある義務を果たすために。
そう、いやでやんごとなきそこしか行けなかった。でまあ午前中丸々かけて健康診断を受けて、だって運動会なんて午後から行ったってね、だし、まあ、運動会本体が午前中だけで午後はなんか懇親会みたいな説もあるし、
なぜ説かというか、分かんないけど、
そう1年目以降行ったことなくて、1年目が雨だったから来るの運動会やったことがないから分かんないけど、そう午後は懇親会みたいなやってる説もあるから、そこだけ行くってなんか違うじゃん、やっぱ、まあまあ、運動で汗水流して仲間とこうやって親睦深めるっていうのが午後の会であって、午前中そんな。ね、外で健康診断受けてるやつが行く資格もありません、そんな。だから午前中は健康診断、午後は半休、これがベストソリューション。
何をでっけえ声で。
なんでもしこれをこのラジオ聞いてる、ね、そういう運動会とか会社の懇親睦会とか行きたくないよとかってぜひ試してほしいんですけど、一応私言っとくと、会社の飲み会とか行ってるんで、ちゃんとそこで、あのこいつ顔は出すよなっていう印象は保ててるはず。運動会には行かねえけど飲み会には来るんだよなっていう面目は保ててるはずだから、まあその辺バランスもまあ各自見ながら過ごしていってほしいなと思いますけど。
使ってんな。
こんな話をしたいんじゃないんですよ今日は。こんな最初のテレビだなんだの話から始まってダラダラダラダラダラダラダラ、こんな悲しい先週から
半分あなたが言ってます。半分以上あなたです。
とんでもないニュースがありました先週。先週も2週間前になるかもだけど、
いやもういや確かに衝撃だった。もう今日この話しようってもね決めてきたもんね。
いやそうっす、最近なんかどっちかが考えてきても当日にこの話しますっていう感じで始めること多いんだけど、今回は私がそのニュース知った 2,3 日後に、あもうこの次回この話しますっていう連絡を送ったぐらい結構でかいニュースありました。
そうね、いやだいぶ早かったよ、なんかあなたから連絡来たの。
まあこのラジオでもよく言ってるんですけど、私あの日本人でただ一人のFacebook のコミュニティで情報収集してる人間なんです。
いないんだってそんなやつ。
まあ、実際日本人の方も参加してらっしゃるから一人じゃないんだけど、そう多分で Facebook のコミュニティ っていうかグループ数えたら10個以上入ってたんだけど。で、まあそこで中の一つとあるとこ見てたらそのニュースがあって、ちょうど多分それが発表されて30分後ぐらいにこうなんかわビッグニュースみたいな感じでこう 外国人日記がこう転載してて、そこで知ったんだけど、だから知ったのが夜中の2時とか、ニュース出てすぐに知ったのが、あの楽譜作成ソフトのフィナーレっていうソフトがあるんですけど、
はい、
それがもうその日をもってもう開発停止、なんで購入中止で、もう1年間はなんかサポートとかするけども1年超えたらもう何もしませんと、いわゆる冊子を発表したと。
これね、業界騒然。
いや、そう、あのそれで夜中に早えと思って寝て起きたらヤフーニュースになってたもん。
いや、もうその X でもめちゃめちゃ話題になってた、さすがに。
そうなの。まあ楽譜作る、そんなちゃんと作る人なんか多分世の中そう多くないはずなのに、もうみんな話題にしてた。
そう、まあでもニッチな界隈というわけでもね、その楽譜作る、音楽やってる人の中で楽譜作る人って、まあそのジャンル問わずまあいるはいるから。
まあそうね、多分楽譜専門でそのまあいわゆる情報家みたいな人だったら少数だけど、 それだけじゃなくて、例えばバンドの自分のバンドのためにスコア作ったりとか、なんか そういうあともう本当にラフなアイデア出しのために使ってる、そういうところまで含めたら相当の、まあ、母数はある気がする、
うん
うん、けどまあにしてもだってにしてもだってまあ音楽という大ジャンルの中のまあ、まあ、DTM に入るのかな、カテゴリーとしては、
うん、
でさらにその中のその楽譜だから、まあ小サブサブカテゴリーぐらいには間違いないはずなのに、なんかもうあの日少なくともあの日一日はもう全員その話題出してたようになって、
うん、
盛り上がってて、でまあ私正直まあちょっと後から私の今使ってるやつとか話すんですけど、そのまあフィナーレ使ってはなかったんですよ。
はい、
作ってあるけど、まああの無料版があって、
今もダウンロードできるんですけど、昔ね、今ないけど昔無料版があったんですよ。
そうフィナーレノートパッドっていう、であのまあ楽譜作るわけじゃなくて、例えばネットでなんか自分の曲の楽譜とか公開してるような人がフィナーレで曲書いて、それをなんか読み込んでなんか PC で再生したりあの印刷したりするのに使ってた、
うん、
ぐらいで、まあそれでちゃんと楽譜作ったっていう経験もないぐらいなんだけど、だからただあのその分野というかその楽譜作成ソフトっていう界隈の中ではもう最古さも最古さんなんですよ。
ちなみに私はかつてフィナーレの無料版を使ってました、うん、それ楽譜作成ソフト初めて使った作成ソフト。
あ、まあそうだね、あのまあ今でこそミューズスコアとかもちゃんとしたソフトになってって感じだけど、当時なんかフィナーレノートパッドか、あと河合のスコアメーカーの無料版ぐらいのどっちかぐらい、あとまあ本当になんか個人で作った本当に楽譜が音符が置けるだけのソフトみたいな、それぐらいしか選択肢なかった気がする。ミューズスコアがこう進化していくまでは。
そうなんですよ、十何年以上前の話ですね。
そう、あのフィナーレ自体はそのノートパッドは途中からできたやつなんだけど、フィナーレ自体はもう30年以上歴史があって、
はあ、
だからもう、ネットで検索とかしてても、こう、惜しむ声みたいなの結構上がってて、こう、フィナーレの終わりを。でも、その中でも本当に、なんかフィナーレ、今までなんか30年以上使ってきて、みたいな。で、もう、プロの音楽家になってからもずっとフィナーレと戦ってきたのに、もう悲しいです、みたいな。コメント、一つ二つじゃなくて、もう、なんだ100単位でも日本語だけでもあるし、それこそ海外のコメントとかも含めるともう相当あるぐらいだから、多分昔からそれこそなんか90年代とかにこう音楽始めて楽曲作り始めたとかって人はもう多分100%フィナーレだったと思う。なぜならもうその他に選択肢がなかったから。
でもずっと、これはもうずっとだけど、昔から、まあ、今でこそ、今はそのミューズスコアっていうフリーソフトが、今ミューズスコア4になってんのかな？
今4ですね。
もう2の時からすごいもう、かなり優秀なソフトになって、で、俺は今もミューズスコアを愛用して、たまに楽譜書くときはミューズスコアを愛用してるんだけど。でも、もうずっと楽譜をちゃんと書く、それこそオーケストラ書くとか、そういうのちゃんとやるんだったら、フィナーレかシベリウスの二択だみたいなことずっと言われてたよね。
そう、厳密には、それこそ、ドリコとかノーションとかが出る前で、そのミューズスコアがまだ出来たてだった頃って、本当に、フィナーレとシベリウス二択だったんです
そ
ね。で、だからほとんどの人はもうフィナーレ使ってて、その当時始めた人、だからそこの、初めて選択肢があった人とか、あとはもう、それこそフィナーレ逆張りしてた人とかは、がシベリウス行ってたイメージがある、当時は。
う。うん。
で、まあ、その後、ノーションとかドリッコとかができてきて、で、まあ、今でこそ、選択肢は多分にあるけど、だからもう本当に、そういう意味ではもう、まあ、一大巨頭と言っても差し支えなかった。んだけど、ちょっと、そのネットの反応に、ちょっと私、一過言ありまして、
はい。
ちょっと物申し系ラジオパーソナリティになる、今から。
聞いたことないですけど
まあ、ネットの記事、それこそヤフーニュースとかの記事とかでも、ネットの反応みたいなまとめてる記事があるんです。まとめブログとかじゃなくて、ちゃんとした、ニュース記事で、こう、ネットではこういう声が上がってるみたいな。その中の一つに、まあ、このフィナーレの終了っていうのは、エクセルが終わるようなものだとか、
はい。
あと、まあ、YouTube がなくなって、代わりにニコニコに行くようなもんだみたいな。
は
書いたんだけど、ちょっとそれは思い上がりすぎじゃないかと思いました。さすがに。っていうのも、まあ、確かに歴史はあるし、ぶっちゃけ多分、書ける楽譜の幅で言ったら多分フィナーレが一番でかいんですよ。確かに。
い。
なんだけど、私も無料版でちょっとだけ楽譜作るの試そうとしたことがあって、まあ、そのぐらいの知識と、あと、まあ、そういう比較とかのあれでしかないんだけど、フィナーレってクソむずいんですよ。
は
というのも、まあ、楽譜だから音符ただポンポンポンポン置いていくだけだったらまあ楽なんだけど、そうやると本当になんかもう汚ねえ楽になるんですよ。何も揃ってない、こうスペース幅も何も揃ってない、もうぐちゃぐちゃのこう音符と音符の間が一個一個違うみたいな。
あ。うん。
なんかで、どうするかっていうと、それをもう職人のごとく整えていくテクニックっていうのがもう各個人に備わってる。
そうなんだ。
そう、それこそ後発のシベリウスとかドリコとか、多分ミューズスコアもだけど、楽譜の間を均等にこう配置するみたいなのがデフォでついてて、だから何も考えずにこう、 譜面ポチポチ置いててもまあある程度見れる楽譜にはなんだけど、逆に言うとそういう見栄えとしてこういじる幅がそんな大きくないというかなんだけど、フィナーレはもう本当に逆に言うと、まあ、一個一個調整しなきゃなんないんだけど、調整することでも本当にどこにどの 何点何ミリで感覚で何を置くみたいなのを全部決めてられるから、だろう完成した時一番こう想定通りの楽譜が作れる。だからなんかまあよく言えば本当にもう何でも作れるし、悪く言うとなんかもう力量がないと何も作れない。
へー。
だからそのなんかエクセルが悪いとかそういうんで言うとなんかちょっとずれてるというか、なんかもうちょっとなんか不便だけどなんかみんなが使っててみたいな、そんくらいのポジションだなと思ったのと、あとネット見てるとやっぱ特に現代音楽とかなんかそういうなんか特殊な楽譜使ってる人は本当にフィナーレがほぼ一択だったっぽい。
ああ、なんかそういうその自由度っていうんですか？
それこそたまにそのなんかやばい楽譜みたいな紹介で見るような五線譜がバーティーでそれが全部なんか一箇所に集中してなんか放射線上に戻っていくみたいな、なんかめちゃくちゃ
現代音楽の
とか、あともう音符がなんかもう五線譜とかじゃなくてうねうね動いてる、そういうのも作れるぐらいなんかもうなんていうかまあ自由度って言っていいのか、なんとかもう半分ペイントソフトみたいな感覚で作れたらしいっていうのは聞くんで、たま分かんないのがそれが他の後発のソフトでできないのか、それともそういう やる人が全員フィナーレ使ってたからなんていうかその機能使いこなしてないだけなのか分かんないんだけど、どっちにしてもまあそうだからそういう楽を使ってた人もどっかには乗り換えないといけないんですよね、これから。
うん、
だから最初はなんかライセンスも1年でも執行させて使えなくするみたいな話してたんだけど、なんかさすがに反発食らいまくってそれはやめますみたいな、ただもうメンテナンスしないからし新規のインストールもできないですよみたいなこと、だからフィナーレ今後使い続けたい人はもう今動かしてるパソコンをもう何が何でもなんかこう壊れないように残してそれで使うしかないっていう感じではあるんだけど、
その声明がね発表されてて、原文がまあそのメイクミュージック社、まあ、の開発してる会社のところから、公開されてるのと、日本代理店から和訳版が今公開されていて、
和訳版見てないかも。
和訳版はね、和訳版の方はその国内代理店の方も のページなんだけど、国内代理店もその代理店契約の即時終了ってなってて、正直我々もこんな突然のことで深く遺憾の意を示しますって書いてあって
あ、そう、なんかその子の話もちょっとしようと思ってたんですけど、その英文の方のサイト、
うん、
その英文の方の声明の中で、まあ、そのもう、もう時代流れについていけなくて、コードも何十万行にも上って、もうメンテナンスが効かなくなってきたんでやめますみたいな書いてあって、じゃあ、既存のユーザーはどうすればいいかみたいなことも書いてあって、
はい。
で、お前らみんなドリコに移行しろって書いてあって、
すごい話だよな、これ。
そう。で、 まあ、ドリコというのは2016年に生まれた天下のスタインバーグ社がキュベストが作ってる、ね、でなんなら母体がヤマハっていう、
はい、
まあ、でかいところが作ってて、もうこんな心配もないからみんなこっちへ行け、でまあもう俺たちのお前らのためにも割引まで用意してくれてるからっていう話で、でまあさっき飛ばしたんですけど、私使ってるのがこのドリコなんですよ。
はあ、
その今もうメインっていうかもうそれ使ってその楽譜とか書いて、あとオケ曲とか書くときに作るときにはドリコ使ってて、でまあ本当にプロ版もう毎年更新してるぐらいなんですけど、で話を戻して、私その Facebook のグループでドリコのコミュニティにも入ってるんですよ。
うん、
でまあこの話知ったのもドリコのグループなんだけど、だ正直それまで決してユーザーが多いとは言えないソフトだったと。業界3番手、
うんうん、
フィナーレシベリウスに次いで3番手だし、なんならミューズスコアともどうだってぐらいの、
はあはあ、だから
もうこうドリコのコミュニティとかも普通だから1日に 1,2 件こう質問のコメントが来て、それにそう有識者が答えるみたいなぐらい本当にのほほんとしたコミュニティだったんだけど本当にこの声明発表してその翌日ぐらいにはもう面白いぐらい、もう私はフィナーレ難民ですっていう本当に文字通り難民ですっていうリフュージーっていう英語使ってこう、だからこうこれから使いたいんだけど注意点とかありますかとか、今体験版使っててどうなんですけどみたいな、もうそれでもうこの声明発表されて3日くらいは本当にもう毎秒動いてるぐらいだったマジでもうそれこそ海外に行きとか もう全員こう今までも35年フィナーレ使ってきた、これからもう初めて他のソフトを触るから全く勝手が分かんないよみたいなこと言ってたりして、だからもうそのコミュニティの人からしたらまあなんかまあ忙しいのは忙しいけど、まあ今まで本当に過疎だったソフトが急に人増えたから、まあ嬉しいと思ってる人も結構いたわけです。
ああなるほど、
そうだから本当にだから使う人がいなくてそうやってコミュニティも狭かったし、開発も正直そんなになんか爆速で動いてる感じでもなかった、そのキュベースに比べて、からなんかそういうところにもまあこううまいこといい循環が生まれるんじゃないかってい こう期待もあったりみたいな感じだったんだけど、もう本当に面白いなと思ったのが、まあフィナーレ難民にも結構いろんな人がいて、
うん、
まあ来てそういう感じでこう取り始めるんだけどどうすればいいみたいな聞いてる人とか、あとまあそっち来てからこうあんな急に終わりやがってみたいなこうここ10年ろくにサポートもなかったもんなみたいな、こう呪詛垂れ流してる人とかあとこれもさっきの話につながるんだけど、あのこうフィナーレとドリコの癒着を疑う人とか、
はいはいはい、
あのどれだけの金がフィナーレからこうスタイマーに動いたんだろうなみたいなで推測で陰謀論語るのやめましょうみたいな返信ついたりしててだから本当になんか国の難民受け入れてるぐらいのカオスさだ
でも実際どうなんだろうね、
実際いや憶測で語るのは良くないですが、ただ少なくとも日本代理店にも話してなかった話をステンバーグに先に話してこういうディスカウント前取り付けてたっていう事実はあるので、
あ
むずいっちゃむずい、
つよな、
ただそんなキックバックが期待できるほどこうフィナーレのユーザーが多くて、それでステンバーグがめちゃくちゃ得するんだったらそもそもフィナーレそんな差ししないよなみたいなったり
でもこれさっき調べて知ったんだけど、
うん、
シベリウスって思ったより古いらしいのよ。
あ、そうですね、あのもともとというか うん、その出自は結構古い、
93年で、まあ、31年前だから、まあ、35年ぐらい続いてるフィナーレと実は年代的には一緒ぐらいで、
うん、
で後にその天下のアビットに買収されてプロツールスでおなじみの、
はい、
今アビットが持っていると。でドリコがどうやって売れたかっていうと、そのあのアビットが持ってた一個の事業部を閉鎖した時に解雇されたシベリウスの開発スタッフをスタインバーグが拾って作ったらしい、
ね、そんなんだった。なんか最初ドリコのバージョン1が出た時なんかそんな話見た。
そうだからキュベースのスタッフがスタジオ1作ったみたいな。
だからあのさっきのコミュニティの話に戻ると、あの そういうなんかフィナーレのとかドリコの悪口書いたりとか、なんかそれでなんか喧嘩してるのまだ分かんだけど、そこに紛れてシベリウスの悪口書いてる人もいて、で私正直シベリウスに関しては全くノータッチなんです。で気になってシベリウスのそのグループ見に行ったら、
ああ、フェイスブックのね。
フェイスブックのグループ見に行ったら、このドリコがどうのこうの、フィナーレがどうのこうのみたいなとこにもうみんなしてキシベリウス悪口書いてて、どういうことだと思ったら、アビットに買収されてからめちゃくちゃ評判悪いらしいんです。
あ、そうなんだ。
そう、あの何が悪いってやっぱライセンスが年契約なんです今
シベリウスって。あのプロツールス式ね。
そうそうそう。だからもうこうフィナーレからドリコに大量にこうユーザーが移動している中、シベリウスは年契約などで見に行きもされないだろうみたいなこと書いてたり。そもそもそうじゃなくても普段の投稿からなんかライセンスの認証がうまくいかないみたいな投稿ばっかだし。そう、ただ一応今回はまあ蚊帳の外ではなくて、なんか一応シベリウスのこういう難民受け入れセールみたいに実はやってるんですよね。
あ、そうなんだ。
やってるとか最近始めたけど、それもまあそれは本当になんかそういうフィナーレからのあれも汗もない状態だから、
はいはいはい、
まあ値段ももうちょい高いし、なんならドリコがあれ、あのクロスグレードがプロにフルプライス、そのドリコはあのまあ毎年こうアップグレードの更新はかかるけど、だからそこに金払う払わないの選択が出てくるけど、ただあの買い切りで一応で、もともと579ドルだから、定価で7万ぐらいするソフトだけど、このフィナーレからの移行で買うと149ドルだから2万弱に、
はあ、
だから相当 70% オフぐらいになる
んですよ
今。でシベリウスもまあ割引用意してて、ちょっと割引額はパッと忘れたからちょっと今サイトを見るけど、確か年間の金額が99ドルになるとかだったと思うんです。
はいはい。
だからそれもその Facebook のコミュニティで揶揄されてて、
そドリコは、まあ、人も言われる。
ドリコは買い切りでなんかこんだけのなんかこう150ドルだけど、俺らは年間のサブスクリプションで99ドル、どっちに傾くか明白だみたいな。これでシベリウス選ぶって言ってたやつは開発員違いねみたいな。もちろん100人が100人じゃなくて、100人のうち5人ぐらいはシベリウス擁護派もちゃんといますけど、
はいはいはい、
それこそ あいつらキックバックもらってるけど俺たちは違うみたいなこと言ってる。
そいつも香ばしいな。そいつもそいつ。
まあだから結構まあいい悪いともかくとしても全こう学作成ソフト界隈今盛り上がってて、なんか類を見ない結構熱気を帯びてるんですよ、その良い悪いをともかくとして。あ、そういう意味だとなんか他の抽象系だから、あのプレサナスが作ってるノーションとかそのあたりちょっと追ってないから分かんないけど、
あ
でもまあそもそも要が4番手5番手だからどうなんだろう、今割引とかやってんのかそっちは。
どうなんですかね。まあでもやらなきゃ嘘だよな。
だって今これ以上書き入れ時ないもんな、その
ないよ。
2番手以下からしたら。ただそもそもノーション誰が使ってるんだっていう気もしなくもないけど。
ガチで聞いたことないもんね。
いやでもノーションも結 結構古いというか、そんななんかど新しいってわけじゃないんです
よ、うん、
バージョン今6まで出てて、ただネット調べても誰もこう使この話するときもノーションの話をしてる人誰もいないから、本当になんか分かんないし、なんか日本語サイト見た感じ割引とかもないかも。本家サイトとか見たらあんのかな。あ、ないかも。いや、わかんない。そもそもニュースページがないからわかんない。
はあ。
けど、あ、まあそう。だから、あとはまあミューズスコア。なんかミューズスコアなんか最悪のタイミングで今日本語バグあるらしいからね、最新版が。なんか、もう解消したか分かんないけど、だからちょうど移行するぐらいのタイミングの時になんかそのバグが入っちゃったっぽくて、なんかスタート遅れたみたいなのどっかで見たけど、だからそういう意味だとまあやっぱ公式が推奨してるトリコに行く人が多分一番多くて、でまあそういうなんか元々との評判聞いてたりとか、あとまあ、正直公式以外のそういうコミュニティとかが発達してるのはシビリウスの方がでかいから、
うん、
歴史もあってもともとそういうなんかスコア書いてた人の2番手だったから、だから、まあ、シビリウス行く人もいて、で、まあ、もうこれ以上金払いたくないって人はミューズスコア行って、で他も本当に、ね、試したい人がノーションとかそういうカワイとか行ってって感じなのかな、
うん
って感じなんですけど、ただ実際なんかどこ行けば幸せになるかって分かんないですよね。
そうね、
もともとだって普通の例えば今例えばキュベースがもう明日で使えなくなりますってなってどっかへ移行してくださいってあったらどうします。
いやーロジックかなー、それこそ
そこで、うん、
知り合いでソナー難民になってる人いたよ。
出たソナー。ソナーでも Windows はちょっと救済あったっすよね。なんか無料のなんかケークワークスなんとかみたいな、
ああ、うん、
あのソナーの丸々移行版みたいなの出たから。ただまあマック版のユーザーとかは確かにもう急にあれはもう本当に移行の提案もとかされずに多分急に終わったよね。
そう、まあでもそのまあ DAO は結構特徴とかできることとかが変わるからある程度選びやすいけど、学ソフトはねちょっと難しいよね。
まあだし結構業界だし結構特殊で、こうフィナーレが唯一無二の立ち位置で、そうなんかなんかこれネットで書いてあったのを見て、だから私がそのフィナーレ使ってないからなんかそれが適切かどうか分かんないんだけど、他のだからフィナーレ以外のドリコとかシビリウスとかは我々楽譜を書いてるっていう感覚が近い、でフィナーレは書いてたら楽譜になるソフトだみたいな、
へえ、
ことを言ってる人がいて、なんかまあなんか言わんとしてること分からなくはないけど、なんかやっぱ使ってないからピンとは来ないけど、それぐらい勝手が違うらしいんですよ他とは。決定的に、
はい、
だから多分どこ行っても不満は出るだろうしっていう感じだしたから、どうだろうね、なんかもともとそういうなんか一大巨頭があったから他がなんか遠慮してというか、なんかそこのパイは食えないから、そういうなんか使いやすさとかそういう方で詰めてたけど、そこがなくなったらそういうなんか何でも書けるみたいな方の機能もどんどん入れてたりするのかな。まあそうしないとだってね、書けない譜面とか出て
くる、出てくるわな。
あ、だから面白いと思ったのは、なんかそのネット それこそ X とかでなんかフィナーレ差し押してどうしようみたいな人言ってる人の中になんか手書きに戻るみたいな言ってる人が結構いて、
はい、
まあもともと手書きでやっててフィナーレ使ってたけどフィナーレなくなったから手書きに戻るみたいな、書いてもう、だからまあそう、それまあ責められないよなと思って、まあ個
人の、まあ、できないならもうしょうがないもんな、できないことがあるなら。
でまあそれこそな、学区のデータとして渡すのが必要な仕事とかだったら、そういうなんかデータで渡すためのフォーマットにしないといけないからソフト使わざるを得ないけど、本当になんか例えば仲間内で各学区とかをこう作って送ってとか、それぐらいだったら手書きでいいやって思う人もいるよなと。
うん、
うん、だからまあ本当に移行が始まって本当まあ1週間10日ぐらいしかまだ経ってないから、まあ今後勢力図がどうなっていくかとかってこと、ね、各ソフトにどういう機能がついていくかとか全く分かんないけど、まあそうね、なんかどうなんだろうな、やっぱドリコがやっぱ2番ってか今1番手になりそうな気はするし、シベリウス、そうなるシベリウスかわいそうだけど、
そうね、
なんか、まあ、2番手で1番手がなくなったと思ったらまた2番手
大量移民の蚊帳の外にされて
だからまあ多少報われてほしい気持ちもあるけども使ってないからもう言えないけど、たま本当に逆に言うとだからこれから始める人はもうこれ以上ないタイミングでその選択肢が減ってんだから、
そうね、
もう今まではフィナーレが強いらしいけど、ね、シベリウスとかも評判いいしで、最近出てきたドリコもあって、で無料分のミューズスコアとか、あとそういうのちっちゃいのもいくつかあってどうしようみたいなだったのが、その1個減ったわけだから、まあ、悩むなんか材料が減ってるのって、まあ、セールとかもやってるから、まあ、タイミングとしては一番いい気はするので、ね、楽譜久くさんもどうですか、その有料のやつデビュー。
いやー、たまに楽譜作るけどまだ不満持ったことないからな、バリバリ楽譜書きたい人でもないんで、楽譜書くの結構苦痛に近くて、
お
ー、でも書いた方が圧倒的にそのなんか伝えるツールとしてはマジで最強だから、まあ書かざるを得なくて書くんだけど、あんま得意とはしてないんだよね。 そういうストレスもしかしたらなくなるのかな。いやでもミューズスコアがやっぱり優秀だけど、からやっぱ使っちゃってるね。
まあ確かになんか、まあよくもあるけどミューズスコアでいいもんな、なんか。
うん、
ミューズスコアの会自体は結構前になんか一回丸々やったか分かんないけど話はしたっすね。なんか最近なんかちょっと再生にも力入れてて、
ああそうそうそう、音源の話したね
っていう話はしたと思うし、まあ、まあミューズ、まあ、気になる人はまずミューズスコア使ってどういうもんかっていうのを調べてみて、なんかいい感じっていうか、もう楽譜どんどん書いていきたいと思ったら、まあこう年契約とかそういう契約でいいならシビリスもあるし、買い切りだったらまあトリコノーションとかにまあ手伸ばしてみるってのもいいっすかもですね。
そうですね。
でまあシビリス分かんないけど、トリコなんか一応無料版もあったんです。
あ、そう。
全然機能ないけど、
はあ、
なんか、楽器2個までで小節数も限定されててみたいなバージョンだけど、
8パートまで入力できるんだ。
あ、8までいけたか。要はあるんで、まあ全然お試しでそれ使ってみるとは全然ありです。私も正直そのまあ使い方がもう管弦楽曲というかに限定されてるから、なんか使い切ってるわけではないけど、ただまあそれこそ再生周りは最近なスタインバーグの参加にいて最近強くなったってどういうことだよと思うけど、最近再生強くなったし前バージョンまで正直微妙だったけど
確かに天下のスタインバーグ
一応ドリコを検討しようとしてる人にちょっと気をつけてほしいのは、キュベースとの接続性は何一つないです
いやらしいです、ずっと言われてるもんね。
ああ、いやだから多分さっきのその経緯の話とかも込みて多分開発チーム全く違うんだと思う。
たださ、なんかさ生でさロゴちょっと似てるのから似てるからさ、なんか関係あんのかなってなっちゃうよね
あのロゴ最近ドリコが変わった。
あ、本当。
あのなんかもともと赤いなんか D の
文字みたいなやつ、
今なんか銅色というかなんかオレンジっぽくなった。
あ、いやそうなんだ。
そうだからあのブランドとして全く変えることで
そっち行っちゃった
今それだけじゃないと思うけど、だからまあもしよければぜひ、まあ、私はまあドリコ一派だからまあドリコよければぜひっていう話になっちゃうけど、もうそうだし、まあよかったら皆さんも Facebook のコミュニティで誰よりも早く情報をゲット
どまっとめてい
やだって、
はい、
マジで使ってる人他いないんだもん。
というわけで、はい、久々に音楽ニュースの話でございました、このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジはカタカナです。
はい、ご意見ご感想は、メールとあと、YouTube のコメント欄で募集しております。あの YouTube のコメント1個紹介し忘れたんですけど1個来てまして、あの、まあ、前回の動画ですね、あの3件のマイクの話をした時にの動画についてコメントで、さすまたの通販をしているって書いてあったんですけど、ちょっと何のことか分かんないんですけどご意見ご感想は、メールとあと YouTube のコメントで募集しております。メールは、メディアラジオメディアラジオのページのトップに、メールフォームに貼ってますので、それからぜひお願いいたします。
メールとひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかTYC のライブをやっておりますので、ぜひ SNS をチェックしてみてください。それと先ほど言った高徳の YouTube の方の番組もよろしくお願いいたします。
はい、めでたいの方ちょっと今しお仕事がちょっとバタついててちょっともろもろの制作とか止まっちゃってるんすけど、あ、まあ止まっちゃってるんで、まあちょっと気長にいろいろお待ちいただけたらと思います。ただ一応曲、今日の曲は一応私の方から出すって感じで、まあ、せっかく今日楽譜作成ソフト話したんで、でただ私割と出せるものはもう流しちゃってるし、出してないものは叱るべき時のために温めてるんで、な弾ないなと思って見てたら1個だけあったんで、あのまだ出してないやつが、これ流して終わりにしようかなと思います。あのでもあの水族の絵描き歌なんですけど
懐かしいですね。
あれ作った2009年なんで、もう5年前です
よ。やっぱ
なんですけど、2年前とかかな、違う2021年だから3年前かに、あのちょっと気まぐれで、あのもともとそれこそキベースで作ってたんですけど、やっぱピアノだったらせっかくだったら楽に起こそうかと思って、そのドリコで当時バージョン 3.5 とかだったと思うんですけど、でこう楽譜化してなんか置いといてたやつ見つけたんで、ちょっとそこをまあピアだからボーカルなしのピアノのみのやつで書き出したやつなんで、まあ言っちゃえばインスト版みたいなやつができたんで、ちょっとそれを流しながら終わりにしようかと思います。
すごいよくありましたね
一応あの変な話だけど、あのキューベースで作った曲はなんかサイズがでかいから、なんかもういらないかいらんかなと思ったやつは消したりしてんだけど、楽譜で作ってるやつだとそんなサイズでかくないから、なんかもうゴミみたいなやつもずっと残ってるんですだからもう大昔ミディファイル残してるみたいなっていう感じで、で一応まあ音源としてはあのノートパフォーマーっていうなんかそういう楽譜作成ソフト用の音源が存在して世の中には、
へえ、
だからフィナーレどうだったかな、なんかどういうことかシビリウスに読み込ませてた、そっからだからキュベースとかでは使えないけど、そういう楽作成ソフトだけで使える専用の音源システムみたいなのがあって、そこでのピアノ音源使って、書き出してるものになります。でまあちょっとそのあたりも聞いてみたい方はぜひ参考にしてみていただけたらと思います。っていう感じで、今回132回も終わりにしたいと思います。ここまでのご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。